アダムとエヴァは食べてはいけない、食べたら必ず死ぬだろうと言われた禁断の木の実を食べてしまいまして、そして楽園から追放されてしまいました。この善悪の知識の木を、だけは食べちゃいかん、必ず死ぬ、でも何が良いことで何が悪いことか、これをしっかりとこの正しく判断して行動を起こすのがまともな人間じゃないでしょうかね、やっぱし大人になっていかなきゃいけない、賢くなっていかなきゃならない。アダムとエヴァは食べてしまいました。そうなると今度は中央の園の中央の真ん中にある禁断の木の実の隣に命の木がありますから、それもまた食べちゃうだろう。それを食べたらば、もう今度は永遠に生きるものになっちゃう、自分の判断で神を聞かずに行動を起こすものが永遠に生きたら一体どうなっちゃうんだこの世界は。そこでアダムはとエヴァは完全にこの2本の木から遠ざけられてしまったわけです。それからのアダムとエヴァ、カインとアダムとエヴァ、カインとアベル、2人の子供が生まれましたけども、兄のカインが弟ナベルを殺してしまう犯罪が行われます。そして弟の血を吸った大地を耕す畑仕事はもうカインにできなくなりまして、カインは生涯さすらいの生涯を送ることになりました。こうしてアダムとエヴァは与えられた二人の子供を失ったわけです。で、五章になりますと、アダムからの系図が出てありますね。900年の間に10代目ノアの代になりました。ノアの500歳の時って言うんですけどね、これどういうんですかね、セムハムヤペテ、こういうふうに3人の男の子が生まれます。しかしアダムとエヴァ以来の人間にはどんどんどんどん増えてきまして、もう悪が満ち溢れました。この11節を6章の16節をご覧いただきたいんですけども、6章の11節ですね。この地は神の前に堕落し不法に満ちていた。神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて憎なる者はこの地で堕落の道を歩んでいた。堕落、堕落、堕落って3回も繰り返されている。それほど悪が地に満ちてしまったわけです。そこで13節、神はノアに言われました。すべての憎なるものを終わらせる時が 私の前に来ている。彼らの家に富豪が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。アダムとエヴァはエデンの園を追放されて生きてたんですけども、とうとうそれから千年以上も経ったこのノアの代になりますと、もう堕落が堕落が堕落がこの地に満ちてしまいまして、とうとう神様はこの全てのものをこの終わらせる時を決心なさったんですね。それがあの大洪水を起こすことです。17節ご覧ください。見よ、私は地上に洪水をもたらし、命の霊を持つすべての肉なるものを天の下から滅ぼす。地上のすべてのものは息絶える。しかしその中にあってノアは神様に聞き従うこの信仰の持ち主でした。9節にこれはノアの物語である。この世代の中でノアは神に従う無垢な人であったってあります。ノアは神と共に歩んだ。この無垢な人ってどんな人柄なのでしょうか。それがこれからのノアの行動を見ると分かってまいります。このお前たちだけは残すから、そのために箱舟を作んなさい。その大きさ15節に出てますね。この長さ300アンマ、この140メートル、幅50アンマ、23メートル、高さ30アンマ、14メートル。どのぐらいの大きさかと申しますとね、この海底トンネルができるまで、この本州と北海道とあの結ぶのは青函連絡船だったんですね。私は北海道行く時はそれで行き返したんですけども、その発光玉丸、あのそれがこのノアの箱舟よりもちょっと小さいんですよ。箱舟はそれも大きい、あの発光玉丸は5400トンです。このそんな大きな船を木材で作るなんて、どうやって建造するんでしょうかね。この八甲田丸の場合には最新の三菱造船所で1年7ヶ月かかってるんですよ、建造するのに。だからある本ではですね、あの100年かかったんじゃないかなんて言うんですが、これはちょっとね、あの多すぎると思います。私はね、どんなに低くでも10年以上かかっただろうと思ってるんですね。そんな大きな船を作るのに木材をね、山から切ってきて海岸で持って建てようとしたらね、運ぶだけでも大変ですよね、大門君。だから多分彼は山の中の森で船を作ったんだろうと思います。でもノアだけでそんな大仕事できっこありません。大勢の人が応援してくれたでしょうか。いいえ、誰一人として手伝ってはくれませんでした。 この船を山の中で建造する、これはこの大洪水になったらば水がどんどんどんどんこうやって山まで達するから、そこで船が浮かぶっていうので、これは理屈に合ってるんですね。でもこの世界がこの全部沈んでしまうような大洪水が果たして起こるだろうか、そんなバカなことね。当時まで神様がエデンの園を作りになった時からずっとそんなこと一度もなかったんですからね、うん、だから人間にとってはそんなことが起こりっこない、もう荒唐無稽な話だ。だからそれをまともに受けて箱舟を作ろうとする、まあ、そんなノアは人々の笑い者になったと思うんですね。ですから結局ノアと3人の息子たちとその奥さんたち8人だけですよ。この8人だけでね、こんな大工事をこの取り組む、これもまたノアって人は不思議な人だなって思います。ノアの信仰、新約聖書にもたびたび出てきますね。まずこの世の終わりに対するその心備え、それを語るときにイエス様もノアを引き合い出しています。マタイの24章に出てきますね。その日その時は誰も知らない、天使たちも私も知らない、ただ父なる神だけがご存知である。人の子が来たのはノアの時と同じだからである。人の子が来るのは終わりの日ですね、が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前にノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気づかなかった。世の終わり、一人の子が来る場合もこのようであるとイエスはおっしゃっていらっしゃる。家族8人だけで山の中で大きな船を建造しているノア一家はおそらく世の笑い者になっていたことと思います。誰も手伝わない、バカなやつよ、何やってんだ、大洪水なんてそんなありっこないこと、このよくもまあバカげた仕事に長い年月打ち込んで働き通したものです。私はここを繰り返して読んでたね。ノアの息子たちのことを考えずにはおれなかったんですよ。もし私の息子たちだったらどうするだろうか、大洪水でこの世界が滅んでしまう日が来るという神のお告げをそのまま信じて山の中で巨大な船を作ろうとしている親父、世の笑い物になっている親父、宗教にも程があると言ってもう付き合いきれないから、俺は俺の人生を大事にして生きていかねばって言ってもうさっさと 親父の元から逃げ出してもおかしくはないんじゃないでしょうか。ところがセムもハムもヨフェトもその奥さんたちも最後までこのノアと一緒に骨の折れる大仕事をやり通したんですよね。偉いですね。やっぱそんな子供持ちたいね。皆さんはどうですか。この教会の場合はですね、信仰によって結ばれた教会家族ですから、世間からは非常識と思われることでも一つに結ばれて取り組んでいくことができます。しかし自分の家族となりますと、各自の自主自立を何よりも大切にしなければなりません。だから必ずしも親の言う通りにはことが運ばないんです。それなのにセム、ハム、ヤフェトは、またその妻たちはノア夫婦と最後まで一体になって巨大な箱舟を作り上げた。このこれには私はもう大きな驚きを覚えるんですね。でもこの聖書がありますから、一章からずっと読み直してみますとね、先祖のアダムとエバ夫婦は主なる神の言葉に反して善悪の知識の木の実を食べて楽園を失っています。そしてその過程は兄が弟を殺す悲劇を生みました。善悪の知識の木の実を勝手に食べる罪は親から子、孫へと引き継がれて悪が満ち溢れる世の中になってしまったんです。世界を極めて良いものとして創造された神、アダムとエバをエデンの園から追放された神、不法が満ちてしまった地もろともに人を滅ぼそうとお考えになるのは当然ではないでしょうか。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。この御言葉、私たちは真剣に恐れを持って聞き取らなければならないと思います。ですから新約聖書のヘブライ人の手紙の11章にこう書いてありますね。パウロが書いたんですけどね、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けた時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。ノアは大洪水をもって世界に満ちた悪をすべて滅ぼし一掃するっていう神の決意を瞬間に受け止めたんです。そして家族を救うために神の指示に従って大きな箱舟を建造しようと、そういう決心をしたわけですね。しかしこんな大工事、彼一人ではよく成し得ないものです。 せめて家族全員の協力が必要です。そういう時私たちどうしますか。ノアは真剣に自分の信仰を家族に繰り返し語り祈り続けたんじゃないでしょうかね。子供たち、妻たち、嫁たちと祈りを合わせて、祈りを合わせて家族だけど一つにしたんですよ。だから困難な箱舟建造を、ね、成し遂げることができたわけです。ノアの真剣な信仰の祈りが息子たち家族全員の祈りの位置を生み出した。朝昼晩食事の時だけではなく危険な作業の最中にも祈り合ったんではないでしょうかね。長い年月です。10年以上はかかったと思いますよ。怪我や病気の時、さらにみんなで心を合わせて祈ったことでしょう。心身が弱り果てて泣き言も出たことでしょう。でも励まし合ってついに大工事を完成させたのでした。このノア一家の結束、偉いなぁとしみじみ思います。皆さんいかがですか。世界の決意を、裁きを決意された神の御心を真剣に受け止める、そして祈りを合わせて大洪水に備えようとする。だからこそ人々からみんなあざけられても笑われても耐えることができたのです。この人々にとってはこの事実として洪水が襲いかかるなんてことは存在しないんです。ノアの工事が終わってそれから神様がよしって雨を降り続けさせて大水がだんだんだんだんだん地に湧き上がってきてから初めて大洪水が来た。事実として目の当たりにしておくのもう遅い。みんな溺れ死んでしまいました。しかしノアとその家族は箱舟の上に中に神様が入れってそこで生き抜いたんですよね。ノアにとってはもう洪水が起こるもう十何年前から神の告げを聞いた日からこの大洪水は彼らの心の中で起こるべき事実としてはっきりと存在し続けていたんです。ヘブライ書の11章ありますよ。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。見ていない事実をはっきりと事実として確認するのが信仰なんです。ノアはそれしてできたんです。 私たちが今生きている世界、ノアの時と同じように悪に満ち溢れています。今日は8月6日、一瞬のうちに16万人の広島市民を殺した原子爆弾、ついに長崎に落ちます。かけがえのない大切な命を殺してしまう戦争や犯罪が至るところで起こり続けています。不義が毎日報道されています。絶望して命を絶つ悲しみ、争いで傷つき苦しむ嘆き、もうこの世の中の至るところに日常生活溢れています。皆さん、ノアの時代と同じじゃないですか。そうすると神の裁き、大洪水が必ず起こるに違いありません。私たちはその日を事実としてはっきり見据えて確認しつつ生きてまいらなければなりません。昔神様はノアとその家族に箱舟を使わせて世界の再出発を図りました。しかし旧約聖書の記事をずっと読むと、もう次々と立てられる預言者の悔い改めの呼びかけにもかかわらず世界の混沌は変わりませんでした。そこで神様はついにイエス・キリストとなってこの世に下り、私たちに悔い改めを迫りました。そしてご自身から進んで十字架にかかり、すべてのものの罪をご自分に死に引き受けて裁きの死を遂げ、私たちが罪を許されるものとして悔い改めて生きるよう備えをしてくださいました。ちょうどノアとその家族に箱舟をつからせて世界の再出発を図れたように、私たちはこの箱舟を建造して祈りを合わせて箱舟を作ってその備えをしていかなければなりません。私たちにとっての箱舟を建造、これは教会ですよね、うん、私たちは今教会という箱舟の中に身を寄せてます、うん、でもその私たちはもっともっと来たるべき大洪水が迫ってるっていう、そのことをしっかり自覚して証ししていかなければいけないんじゃないですかね。家族に一緒に箱舟に入ろう、うん、周りの大事な人たちに箱舟に入ろう、そういう呼びかけをしてもらわなければならないと思います。ですから祈りを合わせて懸命に大きな箱舟を作ったノア一家の生活、これは私たちのお手本です。 日々に祈りを合わせて励まし合い、箱舟としての顔の教会を立て上げてまいりましょう。一人でも多くの兄弟姉妹をこの箱舟作りの家族として迎えて、祈りを合わせて大洪水の日に備えてまいりましょう。大洪水は必ず来るのです。お祈りいたします。主なる神様、私たちお母さんもこのように礼拝にお集めくださってありがとうございました。あなたの皆を心から褒めたたえます。ノアはなんという素晴らしい信仰者でしょうか。またノアと信仰を合わせて大きな箱舟を作り上げていった家族の姿、心打たれます。どんなに恐怖が大きかったことか、でも祈りを合わせることによって一つ一つを乗り越えていった家族、その信仰に私たちは励まされます。私たちの教会家族の祈りを導きください。また私たちのそれぞれの家族の信仰もお導きください。お願いします。主よ、どうぞ戦争をやめさせてください。一人でも多くの方と終わりの日に共に救いに預かることができるようにお導きください。救い主イエス・キリストの名前によってお捧げいたします。アーメン。